今朝は金子のり子姉妹の加入式を執り行うことを許され感謝をいたします。私たちの群れに一人の姉妹を主が加えてくださいました。主にある交わりの恵みをこの後豊かに与えられますようにお祈りをいたします。先週に続いて今一度ルカによる福音書1章26から38節の御言葉に聞きます。イエス・キリストの母となるマリアに天使ガブリエルが現れ、あなたが救い主の母となる、このことを告げた箇所です。天使はマリアに挨拶をします。28節おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。おめでとう、恵まれた方。神の恵みを受けるために選ばれ、神の顧みに預かった方。マリアが救い主の母とされたということは、神様が彼女を恵まれた人として顧みてくださったことです。それは滅びの中から救いの光へと招き入れられるべき幸いなる人間としてくださったということです。主があなたと共におられる、神様が人間と共におられるときに、人間のうちの古いものが過ぎ去り、古い歩み、暗闇の道、罪と死の定め、それが人の常であった、そうしたものが過ぎ去っていきます。そして新しい命の営みが、キリストと共なる営みが始められていきます。それは神様が御自ら私たちに幸いの道を教え示してくださって、救いに至る道を一足一足たどらせてくださる、そういう歩みです。これが天使が語る主が共におられる歩みです。彼女の胎に宿ることになる血の御子によって、多くの人々がその救いの恵みを受けることになる。そして彼女もまたその多くの恵まれた人々のうちの一人となる。その恵みの列に連なる一人となる。イエス・キリストのご降誕によって人類全体に対するこの大いなる救いの御業がいよいよ始められていく。そしてマリアはそのイエス・キリストの母となることによって、この尊い救いの御業に用いられていくことになります。神様は彼女をそうした人としてお選びになったんです。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。ではマリアの方は、自分に向けられたこの喜ばしい祝福の挨拶をどのように受け止めたでしょうか。この天使の挨拶を聞いて喜びに打ち震えたのでしょうか。そうではありませんでした。29節マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。30節すると天使は言った、マリア、恐れることはない。つまりマリアはこの挨拶を聞いて恐れた、それから戸惑った。恐れはイエス・キリストのご降誕に立ち会うことを許された人々に共通する感情です。祭司ザカリアも恐れ、マリアも恐れ、また野原で羊の番をしていた羊飼いたちも天使を見て恐れました。これは人間が神と出会った時の当然の反応です。永遠であられる方が限りある人間と出会われる、聖なる方が汚れた人間と出会われる、その時におのずから人間の側に生じるのが恐れです。ただこのような恐れはいわば幸いなる恐れです。これは永遠の神を信じて生きる者たちだけが知ることができる恐れです。 この世の常識から一歩も出ようとしない者たちや、自分の枠の中だけで生きていこうとする者たちは、こうした恐れを経験することはないのだと思います。そして間違いのないことは、神との出会いは恐れだけにとどまるのではないということです。神との出会いは人間に誠の喜びをもたらします。その意味でここでマリアが経験した恐れも、喜びを伴った恐れであった。神は良き方であられるのです。恐れ戸惑うマリアに天使は語りかけます。31から33節、あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方のことよ言われる。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。天使はマリアに告げます。あなたの胎から生まれる男の子は偉大な人になり、意図高きこの方の子と呼ばれる。この天使の挨拶を聞き、マリアは天使に答えるのです。34節、どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。おそらくマリアはこの時に大きな戸惑いの中にあって、それは二つの戸惑いであったと思われるんです。一つは、救い主と母となるのがなぜこの私なのか。そういう戸惑いです。彼女は自分が名もない貧しい田舎の娘に過ぎないことを知っていました。そのようなもののところになぜ天使が訪ねてくるのか。そして天使の挨拶を受けるのがなぜ他でもなく、他の誰でもなく自分なのか。もっと身分の高い高貴な女性こそがふさわしいのではないか。このことについては先週多少触れたかと思います。神様の選びは神様の自由なる選びです。救い主の母となる、その特別な光栄に預かり、特別の役割を担う人、それはさぞ身分の高い、優れた女性ではないか、家柄も品位も能力もどれをとっても申し分のない選び抜かれた女性こそふさわしいのではないかと考えたくなるのです。そしてマリアもまたそのように考えたわけです。しかし人間が考えるそのようなことは神様ご自身にとっては何の問題となることではありま、でもなることでもないのです。そうしたことは神様にとっては重要なことではないんです。重要なことはただ一つです。確かにここに神の御手が働いている。ここに確かに神が成し遂げようとしておられる新しい御業。人間に救いの喜びをもたらす御業が始められようとしていること。そして私たちが確かめるべきたった一つの事柄は、神様がこの一人の女性に目を留めてくださったということです。マリアを顧みてくださったということ。神が目を留められたという、その事実に尽きるんです。もう一つの戸惑いは、私は男の人を知りませんのに。つまり、乙女が子供を身ごもるなどということが果たしてあるのか、こういう戸惑いです。これはマリアだけではなく、この聖書箇所を読むすべての者たちが突き当たる問題だと思います。聖書の奇跡、この世と人間とを超えている超自然的な神の技、見業をどのように受け止めるべきであるのか。マリアに天使は告げます。35から37節、 聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。天使は言うのです。マリアよ、これからあなたの身に臨むことは、神がなさることである。聖霊がなさることである。神は全能の方であって、神にできないことは何一つとしてない。聖霊があなたに下る。これが決定的な御言葉である。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。つまりマリアの胎から生まれる男の子は永遠なる方、言葉なる神であられる。マリアの胎から生まれる一人の男の子、そういう仕方で神様はこの世に臨まれるわけです。マリアから生まれる血の御子が誠の人間であり、同時に誠の神であられること、これはヨハネによる福音書が1章14節で、言葉は肉となって私たちの間に宿られたと語る、この事実、この御言葉の実現です。人間の考えを超える神秘です。ですからこの神の神秘に今マリアは立ち会っているということです。言葉が肉となって私たちの間に宿られる、神様の御業です。ではなぜ神はこの御業を行われるのか、なぜ言葉は肉となられたのか、そこには神様の必然があった。つまり人間が罪と死の支配から救われるために、救い主はこうした姿で来られなければならなかったということです。罪から救われなければならないのは人間です。ですから罪の処理は、罪の問題の処理は人間性、聖書の言う肉、ここを舞台としてなされなければならなかった。だからこそ救い主はマリアの、人間マリアの胎に宿られて、一人の血の御子、まことの人となられた。そして天使は言います。神にできないことは何一つない。罪ある人間は自分で自分をその罪から救うことができない。罪の報酬としての死からも救うことはできない。人間に救いを与えることができるのはただ神のみです。だからこそ救い主は誠の神であられ、男の人を知らないという仕方で、すなわち聖霊なる御神がマリアに下り、意図高き方の力が彼女を包むという、そういう仕方で生まれるお方である。神にできないことは何一つない。人間を罪と死の支配から解き放ち、誠の命の喜びへと招き入れてくださるため、神はその全能の力を、使徒信条でも私たちが告白する全能の父というふうに告白する、そのできないことは何一つない力を、そういう仕方で振るってください、用いてください。つまりこの神にできないことがないということ、神の御業が振るわれるということは、人間の救いということにしっかりとピントが合っているということです。この天使の言葉を聞いてマリアは神の救いの秘密を知らされた。この大いなる秘義を悟らされた。聖霊が 天使ガブリエルの言葉を通して彼女を説得してくださった。これは人類を救う神の恵みによることである。恵みの神は人を救うために人間をあらゆる世の支配から解き放ってご自身の恵みの支配へと招き入れてくださるためにどんなことでもなさる。そのことを知りマリアはつまずきを取り除かれ戸惑いを克服しこのように答えるのです。38節、私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。これはマリアの信仰の告白です。ご自身の救いの計画を成し遂げるために神がこの私をも選んでくださった、この私にも目を留めてくださった、そしてその救いの大いなる恵みにこの私をも招いてくださる、その御業が成し遂げられるためにこの私をも用いてくださる。この神様の御心にマリアは信仰を持って答えた。大きな驚きと喜びに包まれながらこう答えたんです。言葉通りこの身になりますよ。今朝の1章26から38節を2回に分けて学ぶことにいたしました。この箇所のキーワードは2つです。1つ目は先週聞いた天使がマリアに語りかけた挨拶です。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられる。もう一つのキーワードは、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますよ。このマリアの信仰の応答です。先週私たちは天使ガブリエルが彼女に告げた挨拶、おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられるという、この挨拶がただマリア一人に天使が語りかけた挨拶にとどまらないということを確かめました。つまりこの祝福の挨拶は私たちの一人一人にも語りかけられている。マリアと共に私たちもこの神様からの祝福の言葉を聞くことが許される。イエス・キリストを通して成し遂げられる神の新しい御業、その御業は神様の恵みに預かった者の一人一人に等しく分け与えられるわけです。私たちのうちにも主が望まれる、そして新しい御業を始めてくださる、そして成就してくださる。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられる、これはそのまま私たちの一人一人にも向けて語られている祝福の言葉であります。同じように、私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。マリアが神の前に示したこの信仰の応答も、マリア一人のものではない。私たちの一人一人も、このように答える。お言葉通りこの身になりますように。つまり、御言葉に従うということです。御言葉に従うということが信仰の応答です。私たちは神の言葉に従います。なぜなら神は愛そのもの、憐れみそのもの、自由そのもの、喜びそのもの、義そのもの、平和そのものの方であられて、それゆえに神の言葉に間違いはないのだということ私たちは知っているからです。神の言葉に従うことによって人は誠の喜びと幸いに招かれる、このことを私たちは知っているからです。そして私たちは神を愛するということを言うのですが、それは漠然としたことではありません。神を愛するというのは極めて具体的な営みです。それは神の言葉に従うことです。神の言葉に従うことによって私たちは神への愛を具体的な仕方で表すんです。神の言葉は人間の言葉とは異なります。ですから時に人間がつまずきを覚えたり 疑いを持ったりすることもあるでしょう。マリアも天使の語る言葉に戸惑ったり、つまずいたり。しかし神はそのつまずきを必ず克服してください、取り除いてください。そしてあなたの言葉に間違いはありませんという確信と告白へと私たちを導いてくださる。このお言葉通り、福音書には繰り返しこの信仰の応答の言葉が出てくるんです。この福音書の5章1節以下でありますが、夜通し漁をしても魚が一匹もかからない、疲れと虚しさに押しつぶされて岸で網を洗っていた漁師ペトロに主イエスはお命じになります。沖にこぎ出して網を下ろし漁をしなさい。これは驚くべき命令でした。幾分かでも漁の常識をわきまえた人であればそんな無茶なことはしません。沖へこぎ出すというのは漁の定石を大きく踏み外す振る舞いであったんです。ですからそういう言葉は普通であれば一生に付されておしまいです。ところがペトロは主イエスに答えるんです。お言葉ですから網を下ろしてみましょう、あなたの言葉に従いましょう。そうすると網が破れるかと思うほどの魚がかかる。主イエスの御言葉に従ったペトロは主なる神の大いなる恵みを目の当たりにするのです。人が、私たちが神の言葉に従うという時には私たちは沖にこぎ出していく、すなわちこの世の領域を超えて、この世と人間の限界を超えて神の領域へとこぎ出していく。その時今まで見えなかった世界が目の前に開かれてくる。この世にはない、この世のものではない喜びと恵みに触れることを許される。御言葉に従って沖にこぎ出していたペトロと漁師たちはそれまでの人生、それまでの漁師としての経験と常識において触れたことがなかった、見たことも聞いたこともなかった、驚くべき光景を見たのです。それは神の御業を見たということです。神様はご自分を信じる一人一人の者たちに新しい目と耳と心とを与えてくださるんです。この世の常識にうずもれ、この世に紛れていく、そういう古い目と耳と心に変えてご自身を見るための、ご自身の言葉を聞くための、そしてご自身がなさる恵みの御業を受け入れるための新しい目と耳と心とを与えてくださるんです。私たちが生きていく時の拠り所、それはこの世の知恵や常識でもなければ、古い神話や神秘的な体験でもなければ、そういうものではなく、イエス・キリストという方です。私たちはこの世界に救いが必要であるということを知っています。この世の人々も救いを求めている。ではその救いはどこに見出すことができるのか。この世の富が救いとなるのでもなければ、物質文明の進歩が世界の救いをもたらすのでもない、政治的な権力者が私たちの救い主となるわけでもない。世と世のものは過ぎ去っていきます。キリスト者たちはそのことを知っているゆえに、世のものに過度の必要以上の信頼を置かないのです。私たちにとって、また世界にとっての究極の拠り所は、より頼むべき最後の最後の砦は、誠の救いはキリストです。 この方の到来により暗き世に光が輝いた。死ぬべき定めにあった者たちに常しえの命が与えられた。この驚くべき大いなる喜びを知って、この喜びを共に分け合い、この喜びに生かされるために、またこの喜びをもたらす方、人にまことの喜びをもたらす方を世に述べ伝えることのために、私たちは聖書という矢がまっすぐに指し示しているお方、マリアの胎に宿り、マリアからお生まれになる方、イエス・キリストをしっかりと正面から見つめて生きていくんです。祈ります。主なる神様、御言葉を聞いてお言葉通り好みになりますようにと答えたマリアの信仰を、私たちもまた分け持つことができますように、御言葉に従い、沖にこぎ出して網を下ろすとき、この世のものではない喜びと命を私たちが見ることができること、そのことを信じて、キリストを見つめ、キリストに従い、キリストを崇める営みを、この後も私たちに一人一人に授けてくださるように、そしてあなたの大いなる御業を、そのようにするときに私たちも物語にすることができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。